1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本が世界を牽引する X 線天文学、これが今クリズムが大活躍してますが、これの次世代のミッション、2030年代日本はこうやって世界を牽引していく、そんなミッションの内容をお話ししてますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月1日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソード1270話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。でですね、まあもう1270話もあるので、なんか好きな宇宙のワード検索していただいたら、まあ大体ヒットするかなと思いますので、そちらチェックよろしくお願いします。視聴し始めるときはフォローもお忘れなくということで。ということで、今日はどんなお話をしようかというと、まあこれ JAXA が主導している X 線天文観測、この中で今クリズムっていうのがめちゃめちゃ話題なんですけど、クリズムの兄弟分っていうのが今後打ち上がっていく、そのあたりのお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。でですね、今回紹介するのはクリズムの兄弟分、これクロノスって言われる2030年代に打ち上がる人工衛星になります。でこちらの開発っていうのが、まあ日本国内で天文観測装置を作ると言ったら JAXA の宇宙科学研究所、これ相模原にあるキャンパスになるんですけど、ここで大体開発してるっていうのがあるんですね。日本の、特に今回クロノスって紹介するのは、まあ、私もずっと研究をしていた分野である X 線天文学、宇宙から飛んでくるあのレントゲンの X 線、これを捉えることで、まあ、宇宙のさまざまな側面を解明していこうっていう、そういう計画なんですけど、この X 線天文学、日本のお家芸なんですよね。今世界中だと、まあ日本が世界をリードしながら、まあ、アメリカ、ヨーロッパがやっぱでかいんですよね。でそこに対して今中国、そしてインドが X 線天文学に手をつけ始めているっていうところで、まあ、かなり注目度は高いと。そんな中でやっぱこれ JAXA の宇宙科学研究所、通称 ISAS がやっぱもうちょっと注目されてほしいなと思って、次世代ミッションと一緒にこちら紹介させていただきたいと思います。まあ、そもそもこれ JAXA っていうのは日本国内だと大きく2つの施設があるんですね。一つがみんな知ってる筑波、筑波がこれ、まあ、大体こう JAXA のミッションの大半のところをここでやっていると。ただここはなんかこう宇宙開発全般をやっているとしたら、この相模原にあるキャンパスっていうのは宇宙科学、科学研究専門の施設であると言っても過言ではないわけですね。相模原のこれもともと違う部署だ、違う施設だったんですよ、国の運営の中では。 ISAS っていうのが宇宙科学研究所っていうのがあって、 JAXA っていうのが別にあったと。でそれが一時期から統合して JAXA-ISAS って一般的に呼ばれるのがこの相模原のキャンパスになるんですね。でこの相模原のキャンパス、僕も研究の実験で何度も訪れていて、で例えば今回 X 線天文学のミッションの話をするんですけど、それの X 線を発生させる、まあ、巨大な装置が置いてあったりとか、あとはまあそうだな、ビジターセンターみたいなところみんな勝手に入れるんですけど、 そのビジターセンターのとこにはこのみんな知ってるはやぶさ2とかが置いてあったりするというところで、まあはやぶさ2かなり有名ですよね。その実寸大の模型とか見れたりするから結構面白いんですよ。でまあそんな中でその科学研究をするといえば JAXA 相模原キャンパス ISAS なわけですね、宇宙科学研究所。まあそこを中心にこれからどんどん広がっていくであろうっていうところを思われているのがこれクロノスと呼ばれる次世代ミッションになります。何かっていうと、今冒頭にも話した通り X 線天文学っていうのはめちゃめちゃ盛り上がっていて、その中でも日本は世界を牽引する立場にあると。なぜかっていうと、世界のどの国も実現させていない観測精度っていうのをクリズムっていう月面着陸成功させたスリムってあったじゃないですか、あれと一緒に打ち上がった観測装置で今まさにガンガン観測して新しい知見をどんどん出していこうとしている、そういう段階なんですね。だこのエピソードを今喋っている2024年4月のタイミングでもまだこれから本格運用始まっていくみたいな、そのぐらいのタイミングです。だこっから論文めちゃめちゃ出ます。論文めっちゃ出てくるんで宇宙話の中でも紹介していこうと思ってるし、なんなら僕 X 線天文出身だから多分いろんな宇宙の発信してる人いると思うんですけど、 X 線天文学特殊すぎてみんな喋れないと思うんですね。なのでちょっとここでがっつりやっていこうかなと思ってるわけなんですよ。でそんな中でクリズムっていうのは実は歴史がかなり深くてですね、2016年に打ち上がった瞳って呼ばれる人工衛星があるんですね。これ X 線天文学の中でもかなり期待が高かった。でそんな中で瞳っていうのは運用し始めて1ヶ月でダメになってしまった、そんな衛星の一つなんですよ。これはもうねめちゃめちゃ苦い思い出があってそうなんですよね、苦い思い出ありすぎて、それだけで1週間ぐらい語れちゃうんじゃないかなっていうところを思ってるぐらいなんですよね。でこれその瞳っていうのが1ヶ月の間にものすごく良い性能の観測結果っていうのを出してきた。だからそれに対してこうもっと世界中から期待が集まったからこれちゃんと続けようぜっていうので続編として出たのが、後継機として出たのがクリズムなわけです。でこのクリズム今頑張っているわけなんですけど、瞳には実はもう一つ性能のいい観測装置が載ってて、なんか2つ載ってたんですよ。瞳には2つの性能のいい科学装置が載っていて、片方はクリズムとして後継機として打ち上がった。これが、まあ、このポッドキャストでも何度も紹介してるんでぜひ過去の回も聞いてもらいたいんですけど、そのマイクロカロリーメーターっていうのを使ってどんどんどんどん新しい天文学を推していくと。でそんな中でもう一つあった、その広い帯域、硬いちょっとエネルギーの高い X 線だったりとか、あとは何か面白い天体が見つかった時にその天体をこうすぐさま見るみたいな、そんなところを行う機能がついてたんですけど、そいつは剥ぎ取られちゃったんですね。でその装置っていう、その設備っていうのをどんどんどんどん推し進めていこうっていうのがこのクロノスって呼ばれるミッションになります。だから今クリズムが先んじて宇宙に飛び立って成果を今どんどん出している中で、このクロノスミッションっていうのはこう弟分みたいな役割だけど、なんか生き別れた兄弟みたいな感じなんですよ。瞳っていうもともとのがあって、それに対してクロノスがあると。でこのクロノスめっちゃ面白くて、 なんか名前もいろいろ変わってるんですよ。最初フォース衛星っていう名前がついてて、フォースってパワーじゃないですか。でフォースがあって、でその後 みんな大好き。スター・ウォーズの名前、これ、ジェダイに変わったの。で、ジェダイってずっと言われてて、まあ、こう、いろんな研究がどんどん進んで、開発が進んでいった中で、今回、2023年の天文学会の中で、クロノスっていう名前が新しくつきました。これ、クロマティック・オンコール・オブザーバトリーっていうのの略でクロノスなんですけど、なんかこう、当番医、当番をしているお医者さんとかみたいに、オンコールドクターのように、他の観測施設が見つけた面白い天体を宇宙空間ですぐに観測しに行くとか、あと、これ、コーマティックっていうのが、多色観測のっていう意味なんですね。で、このクロノスミッションっていうのは、そもそも紫外線からエネルギーの高い X 線までを幅広く見るっていうミッションにもなっていて、まあ、そんな思いが詰まったのがこのクロノスっていうミッションになります。これなかなか注目されてないんですけど、まあこれ JAXA 相模原キャンパスから飛び立っていく、まあ世界中と協力してっていう体制になると思いますが、まあそういうミッションになってくると思うんで、こちらぜひね皆さんチェックしてみていただけたら面白いんじゃないかなと思っております。今日ね、これクロノスの科学目標とかたくさん喋れるかなと思ったんですけど、時間なかったですね。10分経っちゃいました。ということで、クロノスの続編については、ちょっと来週ぐらいにお話ししようかな。っていうのも、ちょっとこの1週間、これ喋ろうっていうのを全部決めちゃったんですよ。だから、今回は相模原の宇宙研のキャンパスの紹介させていただきましたけど、来週ぐらいにこのクロノスの続編お話ししていこうと思ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで本編は以上ということで、アフタートークちらっといきましょうか。で、今回、JAXA 宇宙科学研究所で取り組んでいくであろうミッションというのを紹介させていただきましたけど、なんでこの場所にこだわったのかっていうと、これこちら、ホンダ、あの車作ってるホンダあるじゃないですか。あそこが開発したロードボイスっていう、ポッドキャストアプリがあるんですよ。で、これ、自分アプリ、スマホアプリで位置情報を取って、で、その位置情報の近くにあるエピソードをポッドキャスト番組聞けるみたいな。で、なので、このエピソードは、そのロードボイスの相模原キャンパスエリアに、ポチッと位置情報を置こうかなと思って、こんなエピソード喋らせてもらってるんですね。で、これ、めちゃめちゃ嬉しいのが、開発段階から実はちらっとお話を伺っていて、で、この開発に、こう参加されている方というか、もうこのプロジェクトを推進されている方がですね、なんと宇宙話めっちゃ聞いてくれてたと。で、それでこの間ポッドキャストウィークエンドとかでも話しかけてもらって、で、あのめっちゃ聞いてたんすよみたいな言ってくれて、マジで嬉しくて、もうこんなん登録しないわけにはいかないじゃないですか。宇宙話のリスナーなんでね。なので、今回こうやって相模原のエピソード作ってみました。これぜひロードボイスで聞いた方だったり、まあ普通通り、ポッドキャストでも紹介しているので、ぜひね、面白いなと思ったら、そのロードボイスの方もチェックしてみていただけたら嬉しいです。で、明日は、ちょっと水道橋のエピソード紹介していきます。水道橋というか、後楽園かな。東京の中心なんですけど、ちょっとあるお便りいただいてて、僕のキャリアパスというか、僕がいた、そして今も共同研究員やらせてもらってる中央大学のお話、ちらっとさせていただこうかと思っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。